2020カウントダウンのコーナー、東京2020大会オリンピックまであと227日前、パラリンピックまで259日前となりました。さあ、今週2日目火曜日にお話を伺っていきますのは、藤沢市東京オリンピックパラリンピック開催準備室の谷村さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いろんな職員の方に登場していただいておりますけれども、このコーナー今日谷村さんにはですね、昨日は前の東京オリンピック江ノ島ヨット運動についてご紹介させていただいたので、前回のオリンピックどんな感じだったのかといったところを今日は聞いていきたいと思います。前回のオリンピックを迎えました1964年、当時藤沢市はどんな感じだったのか谷村さん教えてください。
はい、私は生まれてはいないんですけども、なのでまあ資料等をですね、見させていただいた中での様子になりますけども、まずはやっぱりオリンピックを非常に歓迎していたと、市役所としても、神奈川県としても、そして市民としても皆さんで歓迎して、とても熱気にあふれていたというところが伺っております。
やっぱりオリンピックってパラリンピックってやっぱり特別なものになりますしね、それがこの藤沢が競技会場になったということで、今回もそうですし、ということはもう前回もやっぱり盛り上がったんだろうなと思うんですけれども、その当時できたものがいくつかありますけれども、実際にどんなものができたのか具体的に教えてください。
はい、まずやっぱり日本全体の話ですけども、新幹線が通ったりとか、高速道路が整備されたりとかもあります。そういった意味でやっぱ高度経済成長期という中で、ハード的な部分でもですね、いろいろと整備されました。まずやっぱり大きいのは、オリンピックが来るっていうところで、湘南港、港ですね、そこが整備されましたし、合わせて江ノ島に向かう車道、車が通る橋、江ノ島大橋も整備をされました。ソフト的なところで、やはりおもてなし的な部分での活動も当時から今に続いているものもいくつかあります。大きなところで言いますと、今も続いている海岸美化活動、海岸清掃の活動も、やはりオリンピックを迎えるということで、当時から始まったというところで言われているところがありますし、あとはですね、当時からやはりいろいろと市民の皆様の活動は盛んだったんですけれども、その中でもですね、いろんな活動をこう一元的に取りまとめた素敵な街づくり総組運動という形で取りまとめられていましたし、何よりもですね、やっぱりそのオリンピックを迎えるというところで、あるべき藤沢市民像を示すというところで、藤沢市民憲章が当時できました。
いろんなものがやっぱりこう進んで、そして、ね、いろんなものができた、そういった、ね、きっかけになったオリンピックだったんですけれども、私たち今迎えるにあたっていろんな皆さんの活動がありますけれども、おもてなしについてはどんな感じだったんでしょうか。
はい、当時ですね、やはりその海外から、選手関係者が皆さんいらっしゃるということで、藤沢市としてもですね、市長がレセプションパーティーを開いたりですとか、マーチングバンドでの歓迎だったり、町の装飾での歓迎だったり、同じようにやはり今の美化活動ですね、皆さんで町をきれいにしたりっていう活動が多く行われてました。
みんなが一つになっておもてなしをする、お出迎えをする、盛り上げていくという気持ち、やっぱりね、大きな大会なんだなっていうところも、そういったところでもすごく感じられるんですけれども、当時をご存知の市民の方っていうのもいらっしゃるじゃないですか、はい、2回目をこの藤沢市でオリンピックを迎えるということで、どんな声が実際にその市民の方から聞こえてますか。
はい、やはりその聖火リレーは皆さん記憶にあるということで、非常に盛り上がったと、皆さんこう沿道で応援をして非常に熱気があったというところを聞いてます。一方でですね、やっぱりその競技自体は、競技やってたこともあまり知らなかったよっていう声もありますので、2020年はぜひですね、藤沢市全体で盛り上がっていければいいんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、実際に当時64年の時は、ね、やってたのかななんて、ね、声も上がっていたなんてお話もありましたけれども、今回は、ね、しっかりと見ていただきたいと思いますけれども、その2度目のヨットセーリング競技会場になったということで、いかがでしょうか。感想を聞かせてください。
そうですね、1964年と2020年と2つ同じ競技を2回同じオリンピック種目を開催するということで、やはり藤沢江ノ島イコールヨット、セーリングというイメージをですね、世界中に発信できればいいんじゃないかなと、そのようなイメージを持ってもらえるといいんじゃないかなと思います。
ですよね。 この江ノ島の海って、その選手にとってはとってもですね、特徴があるという選手の声も聞こえてきたりして、このコーナーでも取材を通してですね、そういった声も届けているんですけれども、やっぱり2度目ということで、やっぱり緊張もありますし楽しみもありますし、皆さんも一緒にね盛り上がっていっていただきたいんですけれども、ただやっぱりセーリングについてまだまだちょっと知らない方もいらっしゃるでしょうし、もっと知りたいなという方がいらっしゃるんですけれども、通信講座があるということなんですけれども、谷村さんからご紹介していただいていいですか。
はい、こちらですね、知って楽しむセーリング競技観戦ということで、藤沢市の障害学習総務課によって放送通信コースが開催されます。はい、内容としてはですね、やはりそのセーリング、なかなかルールだったりとか、船の種類だったりとか難しいところも多いので、これを聞くとですね、セーリングの面白さとか魅力がわかる構成になってますので、ぜひ聞いてください。12月10日から1月28日までの全8回、毎週火曜日10時30分から11時です。講師の先生がですね、日本セーリング連盟の富田宮子先生になります。
専門的な方が登場するということで、ね、きっと楽しくセーリング競技していただける、そんな、ね、機会になりそうですね。ぜひ12月10日からスタート、今日からスタートになりますので、ぜひ皆さんお聞きいただきたいと思います。さあ、そういったこうセーリングの知るきっかけがあったり、で、谷村さんご自身もこのオリンピック・パラリンピック、この開催準備室にいらっしゃるということで、いろんな方たちと交流もある事業だと思うんですけれども、またセーリングを知るといういい機会にもなったんじゃないかなと思うんですけれども、そのセーリングを知って、何かこう谷村さんの中でも、こうまあオリンピックに対して、セーリングに対して何か変わったことってありますか？
そうですね。やっぱりその仕事で、入ったというところはありますけども、その魅力だったりとかですね、かっこよさとか、その辺は最近やっぱり分かってきました。皆さんセーリングやってる方がおっしゃるのは、やはりその自然を相手にする競技の楽しさっていうことは皆さんおっしゃります。私はそこまでにはまだ達してませんけれども、実際にですねレースを見に行ったりとかしていると、スタートの時のですね手が並んだ相関差であったりとか、本当に間近で見ると船も大きいですし、停止によってですね、いろんな停止があります。一人乗りの船、二人乗りの船、いろんなこう特性があるってことも分かってきましたし、そういった意味でもですね、日本人が強い種目とか日本人の特性に合った競技とか、そういったものもありますので、ぜひですねいろんな停止を知ってオリンピック本番の時にですね楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、今のお話からも分かるように、やっぱりルールを知ったりとか選手を知ったりとか、船の大きさとかどういったものがあるか、種類などを知るだけでも全然楽しみ方が変わってきますので、今のお話のようにですね、皆さんも一つ一つちょっとねセーリングのことについて知っていただくと、本番に向けてもっと楽しめると思います。さあ、今日はですね1964年、東京オリンピックと藤沢ということで、当時の藤沢の様子、そしてセーリングに関してご紹介していただきました。藤沢市東京オリンピックパラリンピック開催準備室の谷村さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。